Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝俣編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は新指標顧客幸福度ランキング2024をお届けします。
はい、顧客満足度ではなくて顧客幸福度ランキングですね。
はい、そうなんです。今回ですね、新提案する新指標なんですね。はい、その企業とかですね、ブランドがあることでどれだけ生活者の方々が幸福を感じているのかというですね、新しいチャレンジなんですね。で、日経クロストレンドがですね、ファンベースカンパニーのファン総合研究所とともに、大規模調査を実施してまとめました。で、調査対象はですね、11業界の82ブランドですね。小売サービスからは、6業界、コンビニエンスストア、ファーストフード、ハンバーガーですね、牛丼うどんチェーン、コーヒーチェーン、家具生活雑貨店、ビジネスホテルで、一般消費財メーカーからは5業界、国産の自動車、ビール、アウトドア、即席麺、菓子ですね、チョコ、ポテトチップスに関して調べました。
はい、
で、果たしてですね、幸福度が高くなったブランドというのは、何なのか、トップブランドをですね、いくつか紹介していきたいと思います。
はい、今週は新指標顧客幸福度ランキング2024を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。
週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝俣編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは、
ガンプラの次を狙うプラノサウルス、意外な場所で売れるわけ。
発売から40年以上経った現在も絶大な人気を誇るガンプラ。特にコロナ禍では巣ごもり需要で注目を浴び、入手困難な状況が続きました。そんなモンスター級のロングセラー商品を擁するバンダイスピリッツが新たに立ち上げたプラモデルブランドが人気を集めていますが、それが恐竜です。2023年1月に販売を開始したプラノサウルスシリーズは恐竜をモチーフにしたプラモデルで、第1弾としてティラノサウルスとトリケラトプスが販売され、現在は全7種類を展開。新ブランドながらプラノサウルスの売れ行きは当社の想定以上、ガンプラに次ぐ新たな定番プラモデルとして長期的に展開していくそうですが、今後のヒット予測は。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、実はですね、恐竜をモチーフにした、おもちゃっていうのはですね、決して真新しくないんですね。
昔からありますよね。
そうですよね。プラモデルのカテゴリーでも以前からタミヤが、恐竜世界シリーズっていうのを展開されてるんですね。で、フィギュアのカテゴリーでも24年にタカラトミーのアニアにですね、恐竜シリーズが存在しています。
なぜ競合商品が多数ある恐竜おもちゃの市場でプラノサウルスは好調なスタートを切れたんでしょうか。
まずプラノサウルスが主にアプローチしているのは6歳以上の恐竜好きなんですね。で、この層に受けている理由は他社商品にはない独自の遊び方にあるんです。プラノサウルスは骨格ビルドとですね、恐竜ビルドの2種類のフォルムの組み立てを楽しめます。骨格ビルドは博物館に展示されている恐竜の骨格標本に近くて、恐竜ビルドはその骨格ビルドの上に皮膚となる外皮パーツを取り付けた状態なんですね。つまりですね、骨から組み立てることで恐竜の体の構造や仕組みを深く理解できる仕様になってるんですね。
はい、
で、さらにですね、取扱説明書にも恐竜の生態を解説するコラムが散りばめられていて、子どもの好奇心を刺激する仕様になってるんです。
読みながら作って楽しいですね。はい、プラモデルを組み立てる楽しさと恐竜を深く学ぶ喜び、2つを同時に提供しているんですね。
はい、 で実はですねこの特徴が異なる2種類のフォルムを両立させるのは難しいんですね、
はい、
両方のフォルムにおいて完成度の高い見た目にしなければならないためで耐久性を維持しつつパーツ同士の接合部をできるだけシンプルにしなければいけない、
はい、
この構造こそですね開発に一番時間がかかった部分だったそうなんですね。でこうしたですね技術面の解決に大きな力を発揮したのがガンプラの聖地静岡にあるですねバンダイホビーセンターなんですね、
はい、
プラモデルを知り尽くした設計チームが試行錯誤を重ねてプラノサウルスの特殊な構造を生み出していったんです。でさらにですね恐竜によっては洗濯パーツを用意するのも特徴なんですね、
はい、
近年になって羽毛を持っていたっていう説がですね浮上しているティラノサウルス。
え、そうなんですね。
あ、ご存知ないですか。色もね違ったりとか、
そうなんですね。そうなん
ですよ。で通常の外皮パーツに加えて羽毛がついた外皮パーツも組み立てキットに含まれてるんです。
こだわりですね。
すごいですよね、
はい、
で二足歩行説と四足歩行説が存在するスピノサウルスも同様に洗濯パーツが付属されてるんですね。
楽しいですね。
楽しいですよね、
はい、
で一方でおもちゃとしてのですね魅力を損なわないためにプラノサウルスは全てがリアルというわけではないんですね、
はい、
144分の1など縮尺を揃えたプラモデルシリーズが多い中でこの商品はですねあえてスケールモデルにはしてないんですよね。
え、なんでですか。
それがですね統一スケールで忠実に作ってしまうとその恐竜としてのですね迫力に大きな差が生まれてしまうんですよね。いろいろ集めた時にですね、
はい、
で例えばティラノサウルスのスケールに合わせちゃうと、はい、モササウルスの胴体部分がそのシシャモほどの細さになっちゃうみたいな。
確かにシシャモだと恐竜感ないですよね。
ちょっと並べててちょっと残念な感じになりますよね。
はい、でもどうして恐竜に注目したんですか。
はい、バンダイスピリッツさんがプラノサウルスっていうですね新ブランドを立ち上げたのは小学生向けのラインアップを強化するためでその理由がですね、一定期間で放送が終了するアニメ関連の商品が多くて接点を継続的に維持できていなかったためなんですね、
はい、
そこで着目したのが恐竜というカテゴリーだったんです。
あ、小学生なら誰もが存在を知るのが恐竜だし流行り廃りもないということですよね。
はい、でただですね売るだけではなくて、
はい、
体験会をですね軸に広げているのも面白い取り組みなんですね。で家電量販店やホビーショップなど全国各地で組み立て体験会を開催しています。特にですね博物館で実施される体験会は子どもたちからも人気で20人から30人の枠が毎回満員になるほどなんですね。でプラノサウルスの販売場所としてそのじわじわと広がっているのも博物館なんですよ。で現時点で取り扱っている博物館は全国6カ所いずれも売れ行きは好調で期間限定販売から常設販売にシフトした場所も多いそうなんです。でさらにですね海外でも販路を拡大していまして、23年7月からは260年以上の歴史を持つイギリスの老舗、玩具店ハムリーズでの販売も開始されています。
そうなんですね。ではプラノサウルス今後の予測は。
はい、今後はですね多くの子どもが知る王道の恐竜のラインアップを増やしながらマニアが喜ぶニッチな恐竜の商品化も視野に入れているそうです。で多くの子どもたちに手に取ってほしいという考え方からですねプラノサウルスの価格は現時点では全て1000円台に抑えられていてガンプラをはじめとしてそのハイエンドのプラモデルが大人の市場っていう風になっているのが現状ですけどもプラノサウルスはより子どもが手を出しやすいっていうところでブランディングをしていくっていうことなんですね、
はい、
なのでさらに子どもの中でヒットしていくんじゃないかなっていう風に思いますね。
子どもの中でヒットということですが編集長のお子さんもプラノサウルスで楽しく遊んでいると、はい
即ハマりました、ね
即ハマる
はい、
どの部分ですか。やっぱその羽毛を取り付けたりするああいうパーツそれとも
まずね作るのが楽しいんですよね。簡単で、はい、小学1年生でも簡単に作れちゃうっていうのがあってであと飾るんですよねやっぱり机に。でうちの子は骨格で飾ってますね。
あそうなんですね、外皮というか肉の部分は
恐竜の形っていうか見た目にはしなくて骨格を見てなんかブツブツ言ってます
そして大人になったらまたハイエンドの方に行くかも、
はい、そうですねガンプラ行ってもらうといいですね、はい、
以上ウィークリートレンドキーワーズガンプラの次を狙う プラノサウルス、意外な場所で売れるわけをお届けしました。後半は新指標顧客幸福度ランキング2024を紹介します。
クロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は新指標顧客幸福度ランキング2024をお届けします。
日経クロストレンドはファンベースカンパニーのファン総合研究所とともに、その企業ブランドがあることでどれだけ生活者が幸福を感じているのかという新指標顧客幸福度の大規模調査を実施しました。調査対象は11業界の82ブランド、コンビニエンスストア、ファストフード、コーヒーチェーン、ビジネスホテル、国産自動車、ビール、即席麺など、果たして幸福度が高くなったブランドは何か、そのトップブランドを発表します。では、勝俣編集長、解説をお願いしたいんですが、まずはそもそも顧客幸福度とはどのようにして指標化しているんでしょうか。
はい、顧客幸福度はですね、具体的には以下の3つの質問によって聴取して、総合得点を個人の得点として分析に用いています。顧客幸福度を測る3つの質問というのが、自己の幸せに関するものは、ブランドがあることで自分自身が幸せを感じるかということと、周囲の幸せに関することでは、ブランドは顧客や関わる人たちを幸せにしてくれると思えるかどうか。3つ目、感謝ですね、ブランドの存在に感謝できる、ありがとうと思えるかどうかですね。でこれらについて、全くそう思わない、そう思わないなどの7件法でですね、得点付けを実施しました。で各設問の合計得点を100に換算してランキングに用いています。ではですね、辻さん、顧客幸福度の総合ランキングですね、トップ10を発表していただければと思います。
はい、第10位なんですが、9位が2つあるので9位からになります。9位ザ・ノースフェイス、そしてもう一つがキリンビール、8位トヨタ自動車、7位レクサス、6位バーガーキング、5位スターバックスコーヒー、4位ケンタッキーフライドチキン、3位に入ります。3位はオリオンビール、2位カルビー、そして1位はモスバーガーです。
食べましたね。ありがとうございます。
ちょっと考える、
はい、1位のですねモスバーガーとか、2位のカルビーを筆頭にですね、上位5ブランドが全て食品または飲食関連の企業ブランドになりました。でトップ10に広げても7つの企業ブランドが食品または飲食関連だったんですね。でその中にですね、レクサスとかトヨタ自動車といった自動車メーカーが2ブランド、アウトドアアパレルのザ・ノースフェイスが飛び込んだ形になります。で業界平均で見てもファストフードやビール、菓子の強さが明らかになったんですね。顧客幸福度でトップだったモスバーガーを含むファストフードが業界平均でも 76.6 とですね、最も高い結果になりました。次いで、業界ではビールですね 75.7、菓子が 74.9 で続いています。
はい、この幸福度が高い企業の特徴や条件というのはあるんですか。
はい、詳細調査はですね、各業界のスコア上位の企業ブランドを中心にどのような因子が幸福につながっているかを追加で聴取したんですね。で 何に価値を感じているかの価値因子、どのような要素が幸福につながっているかの幸福因子について行いました。でまず注目したいのが幸福因子の中で心理的安全性というものがあるんですけども、そのスコアがですね、業界ごとのトップ企業ブランドの多くで高くなっていたんですね。で心理的安全性が高いっていうのはですね、安心して好きでいられる、好きなことを周囲に言いやすいという思いが強いことを意味していると思います。で例えば好きなブランドがあった場合に安心して誰かに自慢したりとか、 SNS などで自信を持ってファンであることを公言できたりしやすい状態なんですね。でつまりこの因子が高いことは口コミや人への推奨などが広がりやすい可能性も示唆していると思います。これはですね、企業ブランドにとって重要な要素であると言えるんじゃないかなというふうに思ってますね。
はい、人とのつながりを楽しんでいる企業ブランドの関係者は幸せそうに見えて、それを誰かに共有できることが幸福度につながるということですが、他の特徴は。
はい、心理的安全性のスコアが高いブランドの中には仲間意識の、因子が高水準なものがあったんですね。で、今回この仲間意識の因子で高スコアを取ったのは4つのブランドなんですね。で、スバル、マツダ、オリオンビール、パタゴニア、この4つです。
はい。
で、どのブランドもメッセージ性が強くて、例えばスバルのスバリストというふうにですね、あの濃いファンがいるものばかりなんですね。で、押すことのですね、満足感だけじゃなくて、押している行動そのものを安心して表明して誰かと共有できることでより気持ちが高まる、推し活の文脈とも同じかもしれないですよね。で、またですね、心理的安全性に並んで各業界の高顧客幸福度スコアトップ11ブランドのうち5つのブランドがですね、高スコアを記録したのが心の支えっていう項目だったんですね。
はい。
で、その5ブランドはですね、スターバックス、レクサス、オリオンビール、ザ・ノースフェイス、日清食品、カップヌードルですね、だったんですけども、あの企業ブランドが存在することがですね、心の支えになる、まさにですね、はい、推しの存在となっている姿が垣間見えてきました。
はい。他にはどうでしょう。
はい。その企業ブランドをですね、応援し続けたいかどうかっていうスコアで11の業界の顧客幸福度スコアトップブランドのうち実にですね、10のブランドが特に高いスコアを記録しました。
はい。
それがですね、セイコーマート、モスバーガー、丸亀製麺、スターバックスコーヒー、ドーミーイン、レクサス、オリオンビール、ザ・ノースフェイス、日清食品、カルビー、無印良品ですね、だったんですね。あのその企業ブランドを応援 し続けたいかどうかはですね、幸福度の高いブランドの必須項目とも言えるんじゃないでしょうか。
はい。ここまでをまとめるとどういうことが言えますか。
はい。あの幸福度層に応じてですね、スコアの差が大きいようであればブランドの強みや特徴が一部のコアユーザー以外にはあの正しく伝わってない可能性があると思うんですね。で、強みをさらに伸ばしていくのか、メッセージを伝える接点を変えて広くアプローチしていくのか、いずれにしてもですね、ブランド成長の取っかかりになり得る指標じゃないかなというふうに思いますね。
はい。では部門別に気になるランキング結果などありますか。
はい。あの先ほどちょっと出ちゃいましたけども、
はい、
あのコンビニ業界で顧客幸福度1位に輝いたのがどこだと思います。
北海道を中心に展開するセコマートです。セコマ、セコマ、
セコマです、
ね、セコマです、
はい、セブンイレブンじゃないんですよ。
そうですね、です地方初の方なんですね。
はい。で、あのセコマはですね、あのホットシェフなどのプライベートブランド商品や地場のものなど、そのコンビニでありながら地元のニーズを抑えた商品を買えるっていうですね、優れた便益とその独自性が道民に浸透していて、並みいる大手をしのいで圧倒的な支持を得るブランドになっているということが分かったんですね。
いや、だって私もあの何でしたっけ、夕張ソフトメロンみたいなの、はい、どうしても買いたくて買いに行ったことがあるので、これはブランド力ですよね。
そうですよね。
はい
はい。
このセイコーマートですが、どうして顧客幸福度が1位になったんでしょうか。
はい。あのこれイメージじゃなくて、そのセイコーマートを実際に使ってあの利用した経験がある方ですねに聞いてるものなんですね。で、そういう人に調査を行うと、あの価格、信頼、応援、貢献、心理的安全性のスコアが特に高いですね。で、ブランドが地域に根付いて圧倒的な安心感とともに利用されていることが分かったんですね。で、セイコーマートの店舗数はあの他のチェーンを抑えてですね、北海道内では1位なんですね。うん。北海道における人口カバー率がなんと 99.8%。
へー、
本当にすごくて、あの人口の少ない地域や離島にも出店していて、道民の生活インフラ的役割を担っているんですね。で、こうした独自路線を走り続けて、北海道になくてはならないブランドとなっているんですね。で、もう一つが、あのコンビニといえばですね、あの効率化、平準化の代名詞ともいえる業態だと思うんですけども、セコマはですね、その対極にあるあのチェーンなんですね。
はい。
で、4つの独自戦略というのがありまして、1番があえて非効率な店内調理、ホットシェフを提供していると。2番がパッケージにこだわらない。3番が商品開発に顧客の意見は入れない。
へ。
4番が店舗も北海道民向け、全国は意識しないなんですね。
そうなんですね。そうだからわざわざソフトクリームここまでって思ったり、
はい、
他県の人はするってことですよね。
そうですね。
そしてもう一つ部門別で気になるランキング結果ありますか？
はい、今度はですね、ビジネスホテル業界の、トップなんですけども、またどこだと思いますか？
アパホテルとか。
あ、いいですね。
はい、
はい、実はですね、強力メンテナンスが全国展開しているドーミーインだったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、でドミンってご存知だと思うんですけど、
はい、
天然温泉とかサウナを備えていて、湯上がりにはですね、無料のアイスと乳酸菌飲料が
飲めたりとか。嬉しいですね。
あと夜食としてですね、ラーメンを、酢ラーメンですね、
酢ラーメン
無料提供して翌日の朝食はいくらかけ放題など、まあ、場所によって異なるんですけども、ご当地メニューでおもてなしする。
嬉しいですね。
はい、で驚きの数々で、出張族とか家族連れに人気のホテルチェーンなんですね。
あ、確かに他のビジネスホテルにはあまりないユニークなサービス、目白押しですね。
はい、
でもどうしてこういう斬新なサービスを連発できるんでしょう？
はい、強力メンテナンスの道民委員事業本部の部長の方がですね、こう話してましたね。私たちはもともと学生寮とか社員寮の運営事業から始まった会社ですと。だから自分たちのホテルも宿泊する方々が第二の我が家だと思ってくつろいでもらえるように設計しているんですと。で、その我が家でどんなサービスがあれば喜んでもらえるのか、そんなあったらいいなをみんなで発想して実装して、長年をかけて粛々と積み重ねていった結果、今のスタイルになったっていうことなんですね。
その斬新なサービスのヒントは第二の我が家っていうところにあるん
です。いい言葉ですよね。
そうですね。さて、日経クロストレンドでは新指標顧客幸福度ランキング2024という特集で全23回掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は新指標顧客幸福度ランキング2024をお届けしました。クロストレンド、トビーズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も日経クロストレンド編集部からトビさんにお話を伺います。マイクロソフトチームズでの出演となります。トビさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけますか？
はい、今回はアサヒビールが発売する未来のレモンサワーを紹介したいと思います。
はい、アサヒの未来のレモンサワーというのはこの番組でも結構取り上げているんですが、プルトップ型の缶で開けるとレモンスライスがそのまま入っているというサワーですよね。
はい、はい、そうですね。
はい、こちら今回改めて取り上げたい理由というのは？
はい、最近このマーケティング視点で、すごく深く取材してきたところなので、
はい、
このこう開発秘話だったりとか、まあ、どういった苦労があってこの今発売に至ったのかってところを詳しくお話しできればなと思ってます。
はい、ではどういった苦労があったんでしょうか？
はい、まず開発に至った経緯っていうところなんですけど、
はい、
これがアサヒ生ジョッキ缶っていうアサヒビールの商品の技術を応用したっていうところで、そこのコンセプトというのはこう居酒屋の味を本当に自宅で楽しめるっていうところで、ビールサーバーから出したお酒を家で楽しめるっていうところが、そこの実現の方法だったんですけど、それを何かこう酎ハイ分野、違う分野でもこう活かせないかっていうところで、じゃあどうやったら再現できるんだってところを考えた時に、なんか丸ごと何か果実が何か入ってたら再現になるんじゃないかっていうところで、何が入ってるだろうっていうので、レモンサワーって結構レモンぶっ刺さってない、刺さってないかっていうところで、はい、レモンサワーに着手したってところが最初のこうきっかけだったっていうようなお話があります。
へー、どんな壁があったんですか？
はい、一番工夫した、苦労したっていうところでおっしゃってたのが、缶を開けた時、蓋を開けた時にこうレモンが炭酸と一緒にこう浮かび上がってくるんですけど、
はい、
これがこうどれぐらいの加減で浮かび上がってくるかっていうのを、この調整にすごく苦労したっていうふうにおっしゃってましたね。
私、当たり前のように浮かんでるものだと思ってたんですけど、中にあるときはちょっと中の方に入ってるってことなんですね。開けたときに上に上がってくるんですね。
はい、あれがそもそもこう居酒屋で出てくるときって結構くし形というか、もっとでかいレモンがこう、
そうですよね、絞れそうなレモンでガーッと入ってますよね。
そうです、そうです、そうです。 それもすごく最初の案としてあったそうなんですけど、こう消費者調査を進めていくと、やっぱり浮かび上がってくるのが、こうテンションが上がってくる、こうワクワクするのにはすごい重要だっていうふうに、調査で出てきて、じゃあどうやったら浮かび上がってくるんだってところで、こう薄さ加減だったりとか、どれくらいこう薄かった、でも薄すぎるとこう中でこうボロボロになってしま
う。そうですよね。
はい、そこの厚みとかっていうところにすごく、苦労されたっていうふうにおっしゃってました。
じゃあ今できてるものはもう本当に何回も何回も試作してちょうど良い薄さというか、はい、ということなんですね、
はい、そうですね。それでさらにこう保管状況もいいように、どんだけ運搬してもこうそこまで味が変わらないようにってところで苦労された、商品が今から発売されるっていうようなところですね。
ああ、そうなんですね。あ、私この未来のレサワ缶ってもうとっくに発売されているのかと思っていたんですが、実は
6月
なんですね、
はい、テスト販売は昨年の春にされたそうなんですけど、
はい、
また少し面白いところが、そこはオリジナルレモンサワー味っていう、液にも味がついた一般的なレモンサワーっていう味だけの発売だったんですけど、
はい、
今回次の発売の時にはプレーンレモンサワー味っていう、このサワーに味がついてない味も一緒に発売するっていうところで、味が増えるっていうところも変更点としてあります、
じゃあ純粋にスライスからのレモンの果汁だけのレサワってことですね。プレーン味
はそうですね、はい、
甘くないってことだよね。
はい、
へえ、そうなんですね。なんか他レモンサワーにしようって多分最後決めたんですけど、開発途中ではなんか他のもの乗せてみようとかあったんですかね。いちご浮かべてみようかとか。
そうです、ぶどうだったりとか、とにかくいろんなものを入れてみたっていうのをおっしゃってたので、そこでやっぱり一般的なのはレモンサワー酒って、すごい RTD っていう缶のアルコール飲料っていうところではすごい大きな市場なので、そことか親しみやすさってところを考えた時にレモンサワーがいいんじゃないかっていうところで決定されたそうです。
じゃあもしかして数年後ぐらいにレモンじゃないものが飛び出てくる可能性もあったりするんですかね。どう、
いや、ありそうですね。
楽しみに待っていたいと思いますが、それでは、アサヒビール未来のレモンサワーのホニャララ度10点満点でお願いします。
9点でお願いします。
はい、9点。ちなみに何々度9点ですか。
は、ワクワク度というか、
ワクワク度9点。
はい、
1点分は
本当は語呂合わせでワクワク、これはテーマがすごいワクワクなので、
はい、
それを数字にさっき調べて合わせようとしたんですけど、そうすると0909になるそうで、
へえ、
ちょっと99点って言うとまた何か怒られそうだな。
いやいやいや、
ワクワクの句で9点と言わせていただきました。
そういうことですね。はい、今日はトビさんにアサヒビールの未来のレモンサワーをご紹介いただきました。トビさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、勝俣編集長からお知らせがあるということですね。
はい、今日ご紹介させていただいた顧客幸福度ランキングなんですけども、はい、ウェブサイトにはすでに特集が掲載されているんですけども、いろんなデータが載ってますので、まあ見やすい紙版にしてお届けしようというふうに思っています。
はい、
でこれがですね、恐縮なんですけども、年額会員にならないと届かない、はい、冊子になってますので、
はい、
ぜひそちらもご検討いただければなというふうに思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫と
辻るなでした。クロストレンド。